説教、主語のみ、これ、志戸元牧師。
今日は日本橋教会の創立136年にあたりまして、一つのことを思いいたしたいと思います。それはこの我々が読んでおりますこの聖書の御言葉と、そして私たちの教会の歴史と、そして今日ここにいる私たち自身、この三者には一本の櫛で貫かれている共通するものがあるということであります。三者はバラバラではなく一つにつながっている。それは何か。今朝与えられましたこの第一コリントの一章の26節以下の御言葉の最初にこういう言葉が書いてありました。兄弟たち、あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい。ここに召しという言葉があります。この神の召しというのは、言い換えれば神が私たちに御声をかけてくださっている。実はこの呼びかけこそ三者に共通する事柄なのであります。神はいつの時代でも私たちに御声を持ってですね、語ってくださっている、召してくださっている。まず神はコリントの人たちに対してどのように呼びかけていたか、これが最初の言葉でありますが、あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさいというふうに訳されておりますけれども、これはもっともとのこの直訳っていうんでしょうか、元の言葉にはこういうふうに訳されて書かれている。あなた方の召しを見よ、あなた方に対して与えられた神の召しを見よと、そう書かれているのであります。神に召された自分のことを第一に見るのではない、他人のことをキョロキョロするのでもない、私にかけられた神の召しを見よ。その神の行為、その神の事実に目を向けよと、そういうふうに書かれているのであります。そしてこの召しという言葉、神様は私たちに声をかけてご自分のもとに私たちを招いてくださるというこの言葉は、実は今ここで初めて書かれているのではなくて、このコリントの書の冒頭の一章の一節にも書かれていた。パウロは自らを紹介するときに、パウロ、神に召されたものというふうに自分を紹介しています。召されたものと、さらにそれに続いてこのコリントの信徒たちに向かっても、その2節のところで召されて聖なるものとされた人々へと、そう書いて、あなた方も実は神の召しによって召された者たちなんだ、聖なるものとされた人たちなんだと書いております。ここでもこのコリントの書の最初の1節2節においてこの言葉をすでにパウロは使っている。それだけではない、前回読んだ2章、この同じページの24節と2節ほど前のところに、ユダヤ人であろうとギリシャ人であろうと、召された者には神の力というふうにこういう言葉があります。ユダヤ人だろうがギリシャ人だろうが、キリスト者であるということは神によって召されたものだ。そのことが決定的なことであるのであり、ユダヤ人であるとかギリシャ人であるとかということを超えているものなんだというふうに書いてあるわけだ。そのことが何よりも重要なことなんだと言っているわけであります。 コリントの教会の人たちが召されたときにどんな状況であったか、そのことを思い起こしてみなさいと書いてあるわけですが、人間的に見て知恵のあるものが多かったわけではなく、能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけでもありません。しかし神はそのような者たちを見捨ててはいなかった。神はそのような者たちに声をかけ、ご自分のもとに引き寄せて、そしてイエス・キリストを信じる者としてくださった。その事実を直視せよとパウルは言うのであります。聖書の神の選び、それはこの世の事柄に左右されるものではない。神はあえて世の無学なものを選び、世の無力なものを選び、世の無に等しいもの、身分の卑しいものや見下げられているものを選ばれたと書いてあるのであります。それはそのような人たちを、人々を見捨てないというだけではなくて、29節によればこう書いています。その理由をこう書いています。それは誰一人神の前で誇ることがないようにするためです。自分は自分の中に神の呼びかけに、神の選びに値するようなものを何も持っていない。何の資格も条件も持ってはいない。神はそういう人たちを選ぶことによって何を示そうとしているのか。それは神の呼びかけ、選びを誰一人神の前で誇ることがないためにそうなさったということであります。我々が神によって呼びかけられている、そしてキリストを信じるものとされたということは、それは神の前に誇ることがないようにするためなんだということであります。誰も神の御前にそのことを誇ることはできないのだ。ただそれは神の愛と神の力によることなんだ。そういうものを我々が無条件に、条件を超えて受けたということなんだ。このことを考えるときに、私たちはいつも神の前に信仰を与えられていることの謙遜さを与えられます。この事実に立ってみるときに、私たちの信仰というものは、神が私たちに声をかけてくださったということは、神の前に誇ることはできない、人にも誇ることはできない、ただ神の憐れみによって自分を選ばれたのだということしか言えない。実はこの神の選びという問題は、旧約聖書の時代から実は変わっていないのであります。旧約聖書の申命記という7章というところに、イスラエルの人たちがどういうわけで選ばれたのか、たくさん民族がいたわけですよね。しかしどういうわけでイスラエルという民族が神の民として選ばれたのかという理由が書いてあります。こんな言葉なんですね。主が心を惹かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの民族、民よりも数が多かったからではない。あなたたちは他の民よりもむしろ貧弱であった。ただあなたに対する主の愛のゆえに、あなたたちの先祖に誓われた誓いを守られたゆえに、主は力ある御手をもって導き出し、エジプトの王ファラオが支配する奴隷の家から救い出されたのであると、そう書いてある。ここにイスラエルの民族は他の民族よりも数が多くはなかった、むしろどの民族よりも貧弱であった、弱いものであった。ただあなたに対する主の愛のゆえに選ばれたのだ。 そして主は力ある御手を持ってエジプトから導き出して、エジプトの王ファラオの支配する奴隷の家から救い出されたのだと書いています。まさに数が多かったから、力が強かったから選んだのではないということで、むしろ最も貧弱なものであったイスラエルの民を神は選ばれたということは、イスラエルの民が選ばれたというこの神の選びを神の前に誇ることはできないんだということをイスラエルに自覚させるためだったということであります。しかし神の選びは神の愛の表れでありますね。神の愛の表れであります。神が私たちをイエス・キリストの絵と召してくださったのも同じであります。この前のページの一章、この一章の九、このコリント書の方のですね、一章の九節にこういう言葉が書いてありました。神は真実な方です。この神によってあなた方は神の子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに招き入れられたのですと書いています。これも同じですね。神はあなた方をキリストイエスとの交わりに招き入れられたのです。神が私たちを招いてイエス・キリストを信じる信仰へと導いてくださった、それは神ご自身なのだと書いているのであります。神はこの召しを、この愛をいつの時代にも実はあらゆる人々に与えているのであります。先ほど言ったようにパウロに対しても神はパウロを愛し、パウロを選んでくださった、選ばれた。コリントの教会の人たちに対しても同じであった。そして私たちに対しても実は一人一人に神の召しがあったということであります。ただそれを信じて受け入れた時に私たちもイエス・キリストを信じることができるようになった。神の召しを受け入れたということは、神の召しを受け入れたということがなければこのことが成立しないと思うんです。神は私たちをいつも愛している、神はいつも私たちに呼びかけている、召しておられる。しかしそれに対してその召しを退けることもできますよね。そんな、なんだ神の召しなんていう、神の呼びかけなんて、我々にはもっと力があるじゃないかいうこともできるかもしれない。しかし私たちがイエス・キリストを信じた時にはやっぱりその神の召しを受け入れたという、そういうことがやっぱりあると思います。神の召しを受け入れたということは、皆さんの心にも何も持たない幼子のような心があったということであります。キリストが、イエス・キリストが弟子たちを身元に呼び集められるときにこういう祈りをなさってるんです。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者に隠して幼子のような者にお示しになりました。そうです、父よ、これは御心にかなうことでした。そう言って弟子たちを、この弟子たちを身元に集めるときにイエス様はそういう祈りをなさっている。この神の選びと召しを受けていくということ、受けていく者たちは幼子のような心が必要なんだ。全く無力な、何も持たない幼子たち、もう簡単に死んでしまうような、簡単に攻撃されてしまうような、それが幼子でありますね。しかし自分は何も持っていないものだという、そういう者たちが神の国を受け入れようとする、無条件にある意味では 親の母の愛を子供は受けていくと同じだと思うんです。神の国、キリストの国は知恵ある者や賢い者には隠されている。反対にどんなに貧しい奴隷であっても神の愛を信じて受け入れる幼子の心がある者に対しては、私たちはその時にはその神の召しを受けることができる。キリストはこの祈りに続けてこう言われた。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。そう招いています。この祈りをなさって、そして幼子のような心を持っている者、そのことに神の国は与えられていく。そう言われ、祈られて、そしてこの誰でも疲れている者、重荷を負う者は私のもとに来なさいと招いてくださって、疲れているのに、重荷を負っているのに、痩せ我慢してなお自分の知恵や自分の力にこだわって、あるいは自分の悪い点にこだわって、自分はこんな悪い点がございます、こんなに罪深いのであります、そういうところが我々は持ってるわけでありますけど、そこにこだわるということは神の召しを退けてしまうことになる。本当にそれを認めるならば、私のもとに来なさいという主の言葉を受け入れていくことになるのであります。神は真実な方です。この神によって私たちは主イエス・キリストとの交わりの中に招き入れられていくんだ。この神の愛を本当に自分に与えられたもんだというふうに信じて受けたときに、その時に我々はキリストを信じていくことができる。神の国に生きることができるようになるということであります。日本橋教会の初めの頃の信仰者の様子を記した文書が教会に残されて、これが日本橋教会の今昔という、今と昔という、そういうタイトルで書物が残されておりますけれども、そこに次のようにこの当時のですね、人たちの様子を記した文章があるんですけど、こう書いてあります。これは後になってこの顧みたということでありますけれども、こうであります。修法にもの裏の方にですね、この年代っていうんでしょうか、年表っていうものをちょっと箇条書き的に書いておいたんですけれども。キリスト教禁制というキリスト教がそれまでこの信じることを禁じられていた。でところが明治6年になってこの禁制というものが外されたということであります。でそれからすぐにというわけではないんですけども、そのキリスト教禁制撤廃6年後の社会、それは禁制時代のキリスト教がまだ禁じられていた時代の気分をいまだ払拭するに至らず、世間一般からは耶穌教と罵詈雑言を浴びせられ、非国民呼ばわりを受け、政府からは好ましからざる集まりと迫害視されるという時代的流れの中にあって、教会の創立がどんなものであったか、これは人間の知恵をはるかに超えた刑事に基づくものと考えざるを得ません。なお教会創立の中心となった大部分の同志が町の商人であったことに皆さん注目していただきたい。封建時代から町人として蔑視され、商人として武士よりはるかに低い社会的地位に甘んぜざるを得なかった人々が信仰によってキリストの教会に加わり、その中心として 献身し、あえて商人の教会たる特色を誇りとしていたことは、特筆対処すべきことではないでしょうか。そう書いてある。日本橋教会の初めの人々は、実はコリントの教会の人々と全く同じだった。江戸時代の士農工商というそういう身分制度は撤廃されました。しかしその雰囲気というんでしょうか、がまだまだ息づいていた時代、商人たちは一番下の地位にあった、みんなから軽蔑されていた、そういう時代、その時に神の選びと召しはそのような外的条件によらない、自分は何も誇るものがないと自覚していた人々が、自分たちを神が愛してくださっている、その召しを幼子の心で受けて、そして次々に信仰に入っていった。それは誰一人その信仰を神の前では誇ることができない。ただただ神様は神の愛によって自分たちを召し出して、キリストイエスに結びつけてくださった。コリントの教会の人々も同じだった。あの奴隷たち、あなた方の中には身分の高いものとか高貴なものであるとか学識あるものであるとか、そういう人たちも確かに何人かはいたでありましょう。しかしそうでない人が大部分だったと書いてある。そういう人たちはどうして信仰に入っていったのか、そういうものを超えて神の選び、神の愛というものは私にも与えられているんだということを幼子のような心で受け取った人たちがキリストを信じる者へとなっていった。まさに真実なる神はイエス・キリストを信じる者へと召してくださった。確かに人間なんでありますけれども、その背後にそういうふうに信じるものとさせていったのは神ご自身の力であった。神ご自身がそうしてくださったんだ。だから神の前に誇ることは、神の前にそれは誇るものではないのだということであります。まさに素直に神の召しを受けて信仰に生きていった、それはこの日本橋教会の初代の人たちも全く同じであったということであります。では第二に、そのキリストというのはどういう働きを私たちにしてくださるのか、それがその次に書いてあります。キリストは神の、これが29節のところ、30節のところですね。神によってあなた方はキリストイエスに結ばれた。このキリストは私たちにとって神の知恵となり、義と聖と贖いとになられたのですと書いています。この文章を読みますと、神の知恵、義、聖、贖いということが4つが、まあ、並列して、ね、並んでいるかのように、この理解読まれるような文章になっているんですけれども、まあ、実はそうではなくて、この最初の神の知恵というのは、この言葉は人間の知恵との対比で言われているものでありまして、キリストご自身が神の知恵なんだというふうに言われて、そのキリストを説明しているのが、キリストは私たちの義となり聖となり贖いとなられたいうこの文章です。ですからキリストの働きとしては、この3つの働きを考えなきゃならない。そしてまず第一に、このキリストは私たちと神との関係がまっすぐで一致するように、ねじれている関係をまっすぐにしてくださった。それがキリストの義ということであります。そして次にキリストはその私たちを聖なるものとしてくださるということ。そしてこの 私たちを神の前にまっすぐなもの、正しいもの、正しい関係にしてくださった。神の義、私たちの義となら、なしてくださった。そして私たちをその義というところにとどめておくのではなくて、私たちをさらに聖なるものとしてくださる。聖なるものというのは、これはこの私たちがだんだん清められていくという意味もあるないわけではありませんけれども、ここではキリストと共に生きていく存在としてくださると。キリストによって義とされたことがそれで終わってしまうのではなくて、キリスト者はキリストと共に生きていく存在なのだと。それがキリストと共にある存在、それが聖なるものという意味であります。そしてその義と聖ということを支えているのが、この一番最後に、それは神が私たちの贖いとなってくださったからだという、まあ、そういう説明であります。まあ、ですからキリストの贖いがあったことがなされたことによって、十字架の贖いがなされたことによって、私たちは義とされ、そしてさらにキリストと共に歩んでいく聖なるものとされていくと、まあ、そういうふうに理解したらいいと思います。ですからパウロはローマ書の中でこういう言葉を書いています。神はあらかじめ定められたものを召し出し、召し出した者たちを義とし、義とされた者たちに栄光をお与えになったと書いている。神の召し出しがあり、私たちを義とし、そして私たちに神の栄光を、つまりこれは神のと共に生きていく神の聖なるものとしてくださる。そういうふうに神の選び、神の召し、神の義、神の栄光、そういうふうにこのつながっていくというんでしょうか、一つのところにとどまるんではなくて、そういうふうにキリスト者はですね、神によってこの次々とこの生きていくようにという、その動きですかね、そういうふうになされているいくんだと。ですからこの我々は洗礼を受けたということだけでとどまってしまう場合がしばしばこう見られますよね。洗礼というのは義とされるということの大事な点ですよね。しかし洗礼を受けてそれで終わりっていうんじゃないんですよ。で、洗礼を受けて教会に来なくなってしまうということは義で止まってしまうということです。十字架の恵みを受けて義で止まってしまう、そうじゃないんだ。キリストは私たちをこの召し出し、義とし、そしてさらに私たちをこの聖なるものとしてくださるんだ。これが大事でありますね。つまりこれが申し上げ、もう一度申し上げますと、キリストに結びつけられたキリスト者の歩み、どんな時にもキリストと共に生きていくものとなっていく、そういうことがキリスト者であります。ですからパウロはピリピ書の中で、私にとって生きることはキリストであるとかですね、あるいはあのガラテヤ書の中で、生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのです、私が今肉において生きているのは、私を愛し私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものですと、パウロは自らのことを書いております。それはもっと分かりやすく縮めて言えばどういうことか、神の召しによって、そして私たちは神のキリストによって義とされた、そして聖なるもの、つまりキリストが私のうちに共に生きてくださる、生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きてくださる、キリスト我が命、キリストが私のうちに生きてくださるんだ、この歩みをしていくことがキリスト者なんだと言ってるのであります。キリストご自身がヨハネ福音書の中でこういう言葉を書いて言われました。 私はあなた方を捨てて孤児とはしない、みなしごにしてはおかない、私が生きるのであなた方も生きることになる、そう言われました。日本橋教会136年の歩みの中で特筆すべきことは、この136年の中で2度ですよね、まあ、先ほどの指揮者の祈りの中にもありましたけれども、2度の大きなこの災害をですね受けた。一つは1923年の大正12年の関東大震災、この時には教会員の方も亡くなられたし、また教会堂も亡くなった。そしてそれから20年ぐらいですよね、1945年の3月、東京大空襲があった。1923年から45年ですから、まあ22年ですか、20年ぐらいの時にもう一度この日本橋、そして関東大震災によって街道が消失して再建された。しかしそれが20年経ってまたなくなったんです。1945年のそれは3月です。震災と空襲いずれの時にも日本橋教会はゼロになったんです。全てのものを失ったんです。この20年間に2回も全てがゼロになる経験をしたのが日本橋教会であります。全てを失った。あのコリント書に27節に、この世で無力なもの、この世で無に等しいものという言葉がありましたね。無に等しいものになって、ゼロになったということは無っていうことじゃないですか。文字通り無力なもの、ゼロになった。その時にこそ私たちに与えられていたキリストという宝があった。その時のことをこんなふうに、このまたその先ほど申し上げた本の中に書いてあります。これは戦後のことでありますけれども、戦後の復興の町にはリンゴの歌が流れていた。だが日本橋教会の焼け跡にはリンゴの歌も流れない。それどころか激動の明治大正昭和と36年の長きにわたって牧会されていた原田牧師が終戦の日より半年足らずの昭和21年2月3日急逝された。まさに教会堂と牧師と多くの信徒を失うという三重の痛手を負ったのである。しかし戦前に日本橋婦人会でよく歌われていた賛美歌286、これは神は我が櫓、神は我が力、我が高き櫓、苦しめる時の近き助けなりは、教会がなくなってしまったので家庭でしか集会のできないその頃の家庭祈祷会でこの歌が歌われ始めた、そう書き記されています。この神は我が櫓、神は我が力は、この賛美歌はまさにプロテスタント教会のルターの作った賛美歌であります。これがプロテスタント教会の出発となったし、これが日本橋教会の新しい出発となっていった。そして実はそれは日本橋教会だけではなくて、あのコリントの教会の人たちも同じだったんだ。何もかもなくなった無力な、そういうものたちの中に響き渡っていた神の召しがあったということです。その荒れ野のただ中に一つだけ残ったものがあった。それがこの あれのに生きているイエス・キリスト、その主の御言葉だけが響き渡った。聖書の御言葉とその御言葉に従っていくその賛美の声、そこには私たちをなお召したも神の召しがあったということであります。神の呼びかけがあったということです。私はあなた方を孤児とはしないというキリストの声がそこに響いていたということです。それをそうなんだと本当に受け止めたところに教会の姿があったということです。私が生きるのであなた方も生きることになる。私が生きる復活のキリストであります。よみがえりのキリストがここにいるのであなた方も生きることになる。それを信じるあなた方も、そこに結び合わされるあなた方も生きることになると、そうこの言葉を本当にキリストの言葉を神の言葉として信じたところに教会は生きていった。その死からよみがえることができたということであります。先ほどのエレミア書こう言ってる。主はこう言われる。知恵ある者はその知恵を誇るな。力ある者はその力を誇るな。富ある者はその富を誇るな。むしろ誇る者はこのことを誇るがよい。目覚めて私を知ることを誇れ。私こそ主。神の召し、神ご自身を知ることこそ私たちの誇りなんだ。ただ一つの誇りなんだ。この主が私たちの中に生きておられる。この復活の主が私のうちに生きている限り、この復活の主が私たちの教会に生きている限り、キリストの体なる教会も生きていくだろう。私たちを義とし聖とし贖いたもうキリストが生きている限り、私たちの苦しみの中にも十字架のキリストが共に重荷を担ってくださっている。そう信じた信仰者の群れが私たちの教会の姿だったのだ。それがコリントの教会の人たちの姿だったのだ。私たちは目覚めてこの神の奥義なるキリストを唯一の誇りとして、この136年の時を経て、ここから新しい今後も主を見上げていく礼拝を続けていく群れでありたいと願うのであります。お祈りします。父なる神様、あなたはこの教会を導き、いつも変わることなく御言葉とあなたの呼びかけを持って私どもの群れを導いてくださいました。また私たち一人一人の信仰者をも導いてくださいました。今そのようなさまざまな経験を通して、いよいよ主に対する信頼を深め、この新しい21世紀の時代の中で神を恐れ、神を礼拝する群れとして、なおあなたの御心を表していく群れとなっていきますように、今日ここに勤め召されたところの一人一人の人生のうちに、今週もまたあなたが御言葉を見と御霊を持って臨んでください。よき一人一人この地上での働きをなすことができますように、この祈り主イエスキリストの皆によって御前にお捧げいたします。アメン。